いや、主の皆を心から褒めたたえます。そしてこの主の年、新しい年2019年を主が私たちに与えてくださった、迎えることができたことを心から感謝いたします。素晴らしい主の皆をもう一度共に拍手を持って褒めたたえましょう。ハレルヤ。この新年最初の礼拝において主が何を語ってくださるのか、大きな関心と期待を持ってこの元旦礼拝に皆さん集っておられることと思います。では早速、聖書をまずお読みして、その御言葉の恵みに預かっていきたいと思います。今日は旧約聖書イザヤ書40章9節から11節、イザヤ書40章9節から11節です。それではお読みいたします。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕ですべ収める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。アーメン。最初に良い知らせを伝えるものについて見ていきたいと思います。9節の前半をもう一度お読みします。シオンに良い知らせを伝えるものよ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝えるものよ、力の限り声を上げよ。シオンに、エルサレムにとあります。シオンとはエルサレムの別の呼び名です。そのエルサレムは南ユダ王国の首都であり、その町に知らせるとはその町の人々に知らせることであり、国の中心であるエルサレムからさらに他の町や村々へとその良い知らせは広がっていくのです。この良い知らせとありますが、それは、一言で言えば、神がご自身の民を顧みてくださるということです。そのさらに具体的なことは後の10節11節に書かれていますが、人々に呼びかける言葉として9節の最後にあるように、見よ、あなた方の神をと、そのように語れと告げよとイザヤは言っているのです。さらにその良い知らせを伝える者に対して、高い山に登れ、力の限り声を上げよと命じています。この言葉から思い起こされるのが、昨年のクリスマス礼拝の中でも賛美しました世界に告げよという曲です。黒人霊歌をもとにした クリスマスで歌われる賛美歌ですが、その曲の英語の題名は Go tell it on the mountain。 まさに山に登っていってそれを告げようという意味なのです。そして言うまでもなく、高い山に登って声を上げるというのは、その声ができるだけ遠くまで届くようにするためです。一人でも多くの人にその良い知らせを告げ知らせるためです。見よ、あなた方の神を、見よとありますが、そう言われても人は神を見ることはできません。それはこの肉の目で神を見よという意味ではなく、私たちの心の目、霊の目で神を見よ、すなわち神を知れ、神を認めよという意味で語られているのです。そして見よ、あなた方の神をと告げたその神とは、具体的にどのようなお方であるのかということを、同じ見よという言葉を使って、続く十節そして十一節でさらに語っているのです。では次に、その十節に書かれています力強い主の御腕について見ていきたいと思います。十節の前半をもう一度お読みします。見よ、神である主は力を持って来られ、その御腕ですべ収める。見よ、認めよ、あなた方の神を、あなた方のために神である主が力を持って、力を帯びて来られるのだとイザヤは言っているのです。では主は一体どこに来られるのでしょうか。主はこの地の上に来られ、国々の民の中に来られ、そして私たち一人一人の歩みのただ中に確かに来てくださるのです。来られるとは、働かれる、そこに介入されるということです。そのように私たちのところに来られ、力強く介入される主は、その身腕を持ってすべてをすべ収められるのです。ご自身の御心を行うべくすべてを支配されるのです。今朝与えられているこの御言葉の箇所は、イザヤ書40章9節から11節まで、この3節のみですが、その文脈、つまり前後の流れをつかむために、この40章全体に目を通してみますと、40章の12節から26節には、神の偉大さ、特にこの世界を創造された主のその力強い御業について書かれてあるということがわかります。12節、誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵をマスに盛り、山を天秤で測り、丘をはかりで測ったのか。その後にも、誰が、誰がと繰り返されています。 そのようなことを可能にするのは神しかいない。神こそこの天と地のすべてを創造されたお方であり、私たち人間もまたこの方によって土地の塵から形作られ、花に神の息、命の息が吹き込まれて生きるものとされたのです。26節にはこのように書かれています。40章26節、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。十節に戻りますが、その後半、見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。その報い、その報酬とは一体何を意味するのでしょうか。ここは解釈が難しいところですが、この報いとは、つまり結果であり、もたらされたものであり、それは今も見たように主の力強い創造の御業と、また贖いの御業によってもたらされたもの、すなわち神の民、ご自身の民と理解することができるのです。新共同訳という聖書ではこのところを次のように訳しています。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。神はご自身の民を身元に集わせ、見前に歩ませるために、アダムが犯した罪によって汚れた人類を贖い、はじめのあの創造の時の良いもの、本来の姿に回復させるために、神は一人子であるイエス・キリストを使わし、そのキリストの十字架と復活によって私たちを救ってくださったのです。罪人であった私たちをこのキリストにあって神の子供、神の民として加えてくださったのです。それは主がこの世の初めから計画され、その力強い身腕によって成し遂げてくださったのです。その主は今も主権を持ってこの世界を、すべてを、その力強い身腕ですべ収めておられるのです。ご自身の民、私たち生徒たちを守り、強め、支えておられるのです。では、今度は11節に書かれている優しい主の御腕について見ていきましょう。11節をもう一度お読みします。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。 身腕に子羊を引き寄せ懐に抱きとあります。創造と贖いの御業を力強くなされる偉大な神のその同じ身腕が今度は羊たちを優しく引き寄せるのです。十節ではこの力強い主の身腕、父親としての神のご性質が強調して描かれていますが、この十一節では優しい主の身腕、母親のような神様のご性質を私たちは見ることができるのです。そのように神は罪、汚れ、悪を忌み嫌う清く義なるお方であると同時に、愛に満ち慈しみ深く憐れみに富んだお方として、私たち一人一人と深く関わってくださるお方なのです。主は羊飼いのようにその群れを飼い、羊飼いである主によって飼われている群れとはすなわち私たちのことです。詩篇百篇三節にはこうあります。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。またよく知られている詩篇23篇1節2節にはこう書かれています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。羊飼いである主はご自身の羊たちをその優しい身腕を持って引き寄せ懐に抱いてくださいます。傷つき弱った羊には適切な治療処置を施し、そこから癒し回復させてくださるのです。また襲ってくる獣を怯えている羊のために絶えずそばにいて、どんなことがあっても見放さない、羊を守るということを知らせ、その羊を安心させてくださるのです。そして子羊が母親から離れることなく、いつでも必要な時に乳を飲むことができるように、また羊たちが十分に牧草を食べ水を飲むことができるように、飢え渇くことがないように、その羊飼いは羊たちを養ってくださるのです。羊たちが生きていくために必要なものをすべて満たしてくださるのです。神はそのように弱く愚かな私たち羊のための良い牧者であって、私たちはこの方にあって決して乏しいことがないのです。またヨハネの福音書10章11節には、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとあります。主イエスの言葉です。イエス・キリストは私たちの命を奪い食い物にしようとする悪魔から まさに命を張って犠牲となって私たちを身を挺して守ってくださったのです。その敵の手から救い出してくださったのです。そのキリストは死からよみがえられ、天の御国にある命の水の泉へと今もなお私たちを導き続けてくださっているのです。さて、新しい年2019年がスタートしましたが、この年どのようなことが私たち一人一人の歩みの上に待ち受けているのでしょうか。私たちはそれを知ることはできません。また一年の計は元旦にありということわざの通り、年の初めにしっかりとこの一年の計画を立てるということは大切ですが、たとえどんなに緻密なまた立派な計画を立てたとしても、私たちの想像を超えた想定外のことが起これば、その計画は変更を余儀なくされるのです。私たちにとって何よりも大切なこと、それは私たちの歩みの中に介入し、その力強い御手を持って全てをすべ収められる主により頼んで歩むことです。また良き牧者として私たちを守り養ってくださる、その優しい主の御腕に抱かれるために、羊を呼ぶその声を聞いて羊飼いの後にしっかりとついていくことなのです。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。イザヤはそのように人々に命じましたが、この見よ、あなた方の神をというそのメッセージは、主ご自身がこの年の初めに今私たち一人一人に対して語っておられるのです。見よ、認めよ、信頼せよ、あなた方の神であるこの私を、と私たちがそのようなものとなることをなるようにと主は命じておられるのです。また見よ、あなた方の神をとは、見よ、あなた方の神のなされる御業をということでもあります。そのように私たちが神の御顔を拝し、その力強くまた優しい御手の技を見るときに、体験するときに、私たちは確信とまた喜びを持って人々に良い知らせを伝えるものとされるのです。主は生きておられる、私は神様に愛されている、主は私の羊飼い、私は決して乏しいことがない、一人一人が自らの体験に基づいて語るその言葉は大きな説得力を持って、そして何よりも御霊がそこに働いて人々の心を動かしていくのです。 そして人々は、それを聞いた人々は、私もその神を見たい、神様の御業を体験したいと主を求めるようになるのです。見よ、あなた方の神を。新しい主の年、2019年、私たちはこれまでの年以上に主に大胆に近づいて、その麗しい見姿を、顔と顔とを合わせて拝するものとなりたいのです。またその力強い御腕を持って、神の民の歩みに介入し、くすしい御業を表してくださるのを、私たちは霊の目を持って、この目を持って見たいのです。さらにその優しい御腕を持って、時には傷つき倒れ弱り果ててしまう羊たちを、確かに懐に抱き、解放し、癒してくださるのを自分自身体験させていただきたいのです。パウロはこう言いました。コリント人への手紙第1、2章9節、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。アーメン。これまで見たことのないものを、私たちはこの年見たいのです。聞いたことのないことを聞きたいのです。心に思い浮かばないような苦しい御業を体験させていただきたいのです。そして主はご自身を愛する生徒たちのために、確かにそのような素晴らしいことをすでに備えていてくださっているのです。その主を、主の栄光を、神の国を共に見たいと願い、待ち望んでいきたいと思います。先ほど賛美をしました。誰も見たことのないことが、この賛美を共に主に捧げながら、共にしばらく主を求め、主に祈り、主を待ち望む時を持ちたいと思います。